はい、皆さんこんばんは。今日は一日いかがでしたでしょうか。いろいろありまして。ですね、今日のテーマはですね、パワーポイント。桁なテーマやなって思うと思いますけども、パワーポイントって何かなって、ご覧の通りのこのスライドを映す、システムといいますかですね、マイクロソフトのソフトの名前ですね。商標というか、製品の名前ですね。ワードとか、エクセル、で、パワーポイントって言いますけども、マイクロソフトの商標です。大丈夫ですか？ OK ですね。そしてですね、なんでこんな話をするのかなって。まあ、パワーポイントチームの人手不足やから、そのアピールかなとか。それもあるんですけどね。パワーポイント、非常に威力のあるですね、ツールと思いますね。こうしてね、しゃべって、目で見ての、で、音で聞いてですね、御言葉なんか特に、どこそこを開きましょうね、ヨハネの15章、一節開きましょうって言ったら、こう親切な方がこうね、横からこう開いてくれてね、初めて行った人なんかこう見てしたりなんかするんですけども、昔僕もそれをこうしながらですね、斜めのところからこう手を差して、こうですね、こうですね、で開いた思った瞬間にこけてですね、空いてるところまで、何ていうのかな、その人まで一緒にひっくり返ったとか、そういうこともありましてですね、そういうことないためにも前に御言葉を出しましょうとかです、そういうことができるというね、非常に助かるシステムなんですね。で、製品の名前にパワーポイントって付けているんですけども、パワーって力で、ポイントはポイント10みたいなものですね。で、なんでこんな名前付けたんかなと。で、これはプレゼンテーションって言いますよね。こう、いろんな説明するときに、わかりやすく、ポイントをちゃんと押さえて、力強く説明できるから、パワーポイントっていうふうに名前にしたという、説もあるんですけども。パワーポイントという。で、実際に英語でですね、特にイギリス英語で、パワーポイントというのは、ソケットとかコンセントという意味らしいんですね。アメリカではそういう、あまり言わないね。忘れた。忘れれるぐらい普通のことみたいです。みたいな感じですね。コンセントとかね。イギリスでは、ドクター・マーティンのイギリスでは、ソケットとかコンセントとか言うみたいですね。ソケット。パワーソケット。あ、よかった。ちゃう。いろいろあるね。で、一つの、電源という意味があるということなんですね。ですから、何が今から始まるのかなという感じですけどね。ある、アメリカのマガジンで、サクセスマガジンという雑誌があるんですけども、こういう、この人はスティーブ・ジョブズと。アップルの創始者ですね。この方が表紙になってですね、この非常にこう成功した人を特集する、そういうマガジンがありました。で、もう100年ぐらいの歴史があるらしいんですけども、これのですね、表紙になるというのはすごい、彼にとっては名誉なことみたいですね。で、ビル・ゲイツとか、そういう人たち、名前聞いたことあると思いますけども、そういう成功した人で、その3万件のそのデータがあると。いろんな、成功した人、パン屋の親父さんも入れてですね、3万件のそういうデータを集めてですね、で、なぜ成功したのかなという、そういう、秘訣をですね、分析していったらしいですね。これを作った、オリソン・スウェット・マーデンという人が作ってね、その人が、5つの、いわゆるパワーポイント。これを、まとめたと。で、一つですね。まず一番目。勇気。カレッジ。新しいことを始める力。ですね。で、二番目に忍耐力。スタートしたことを継続する力。三番目に、勤勉ですね。一生懸命に努力する力。四番目に集中力。エネルギーを一点に絞り込む力。で、5番目に 自信、自分の成功を固く信じる力、このそれぞれの力というふうに分析して5つに絞ったわけですね。これを5つのパワーポイントとして、挙げました。で、この条件を満たせばですね、まず問題が解決していって、そして結果が出せるであろうというふうな分析をして発表しましたんですね。で、ここで聖書はどう言っているんでしょうかということですね。聖書にはですね、唯一のそのパワーポイントというものが書かれていますと。それは、皆さんもう分かった。はい。イエス・キリストなんですね。イエス・キリストというそのプラグにですね、電源に差し込むと、こう差し込むと、もうエネルギーが伝わってきて、そして私たちは明るく輝くことができる。そのようなパワーポイントはありますと聖書に書いています。で、ここでさっきのマーディンが言ったその5つのパワーポイントというものは、それに比べると確かに成功する秘訣の要因ではあるかもしれないけども、すぐに電池が切れてしまう種類のものなんです。ですからいつも入れ替えていかなければならない。でもイエス・キリストというパワーポイントは天地創造の神様から来る力なんですという。そこで皆さん想像してみてほしいんですけども、例えば地球のあるこの銀河系というところですね。ここには2000億個の星があります。暗算してくださいね。で、その宇宙にはですね、そのような銀河系が1000億個ありますと。でもゼロがたくさんありすぎても分かんないんですけども、あ、容器あんねんなということは分かるんですね。ごっつい容器あるねんなということは分かると思いますけども、この宇宙を作って実際にそれを間違いなく動かしている力がありますと。それは天地創造の神様、それを全部計算して、そしてその間違いなく動かしていらっしゃるというそのエネルギーがあるということは、私たちは見ることができると思います。そのようなエネルギーがイエス様通してですね、私たちに注いでくださるという、そういうもうすごいとてつもなく大きい送電所があるんですということ、そういうことを私たちは知っているというか経験することができると。ですからその電力というのは全然もうなくなるものじゃないんです。イエス様通して私たちもそれをいただくことができるので、停電することはないですね。つながっていると。そのことを覚えておいてほしいなと思いますね。そして、大事なのはですね、さっきあったようにどのようにという How ではなくですね、誰が Who ですね、それが大事ですと。問題とかね、そういう課題、成功するにはという、どのようにしたらいいでしょうかという How ではなくてですね、誰がその問題を解決してくださるんでしょうかという、そのことは大事だと。で、まあ、この社会にもいろんな問題があってですね、で個人的にもいろんな、問題が実際にあります。でもその問題を解決するというのは、すべて自分で解決するというのはもう限界があるわけですね。一つずつ解決しようとしていきますけども、限界を感じてしまう時がある。で、その時に、私たちもその解決する力を与えられているのでですね、それを取り組んでいく責任もあるんですけども、でもそれを自分の与えられた、使命としてやっていくわけなんですけども、それ以外のものはじゃあどうしたらいいんでしょうかと。もう神様に委ねましょう。ある意味こう任せればよいと、無責任な意味でも任せてしまうというんじゃなくて、イエス様を通してですね、神様につながっていくことを最優先していくと、いろんな問題解決するための栄養というか力をいただくことができますと、満たされていくことができますということですね。じゃあどのようにつながっていくかというのを今日見てみたいと思うんですけども、ヨハネの手紙の15章、 まず一節、私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫ですと。このところもみんなよく知っている箇所かなと思うんですけども、ヨハネの15章この前のところでですね、イエス様はもう十字架につけられるという、もうあともう本当にもう何日もない、半日ぐらいしかないか、その時にですね、まあ、最後の晩餐というシーンを覚えていると思いますけども、そこでですね、私はあなたに新しい戒めを与えますと、お互いに愛し合いなさいと、それが新しい戒めですっていうふうに弟子たちに勧めたんですね。そしてもう自分は十字架につけられる、もう本当に大変な時が待っているという時にもかかわらずに、弟子たちの足を洗って互いに愛し合うということはこういうことなんですということを示されたんですね、リーダーとして。そしてその席を立ってですね、ゲッセマネの方に歩いて行かれたと。その時に、ブドウ園がありました。この時代には電気がなかったので、イエス様はブドウの例えを持って言われました。ソケットの話じゃなくて、ブドウの枝の話をされたんですね。で、弟子たちに教えたんです。で、私は誠のブドウの木ですって言われました。誠のブドウの木というぐらいですから、偽物の木もあったと。で、聖書ではイスラエルというのは、ブドウのそのですね、ブドウ園に例えられて書かれていますと。で、イスラエルは良いブドウを実らせていくべき、そのために選ばれたんですけども、実際は別の偽物のブドウの木につながっていたために、その酸っぱいブドウしか取れなかったと。そういうことがありました。それはパリサイの教えとかですね、立法的な教えという、そういう種類のものにつながってしまっていたので、良い実を結ぶことができなかったと。そこで、イエス様が、私こそは、誠のブドウの木なんですよと。で、私につながっていくならば、良い実を結んでいくことができますと言われました。で、二節に、私の枝で実を結ばないものは皆、父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆、もっと多く実を結ぶために、刈り込みをなさいますと。ここで、私たちが選ばれたのは、実を結ぶためなのですよと。そして、もし実を結ばないのであれば、天の父がそれを取り除きますと。実を結ぶのであれば、さらに多く実を結ぶために、神様は働きかけてくださいますよと、イエス様言いました。で、私たちは、そのイエス様につながっているので、私たちが生きる理由というか、ね、存在する理由というのは、神様との関係を持つという、個人的な関係を持っているということが大事ということですね。で、イエス様と関係を持っているとしたら、必ず実が結ばれますという約束があります。で、たとえ少しであっても実を結ぶ。もしそれが一つもないとなれば、取り除かれると。ちょっと厳しく聞こえますけども、そう、それが真実なんですね。でも、少しでも実を結んでいるのであれば、その人に対して神様が働きかけて、もっと実を結ぶために、神様はいろんな助けをしてくださいますよと。そして、まあ、ここで刈り取るって書いてますけども、他の聖書ではですね、手入れをなさるというふうに書いてます。神様は手入れをしてきれいにしてくださって、そしてもっと実を結びやすくしてくださいますというふうに書いてます。で、私はきれいにする、きれいにしてくださるんですよと。じゃあどのようにしてきれいにしてくださるんでしょうかっていうのを3節に書いてます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのですとあります。イエス様は御言葉によって私たちをきれいにしてくださいました。で、イエス様はもうあなたたちは清いのですよとおっしゃったんですね。すでにもう清くされていますと。私たち一人一人がイエス様を信じますって、その時に もすでに清くされたという。私たちの罪はもう清められましたと言われました。そして先ほどの弟子たちの足を洗っているときに、ヨハネの13章の10節でこう言いましたですね、入浴した者は足以外は洗う必要がありません、全身清いのですと。シャワーしてもう完全にきれいになりました。でも、ね、歩くと足が汚れますよねと。だから足を洗う必要はあるんですと。イエス様を信じました、もう私たちは清くされました。でも罪を犯してしまう時ありますと。だからそのために悔い改めて神様にごめんなさいと、イエス様の名前で謝る時にイエス様はまた足を洗ってくださる。ですから足を洗っていただきましょう。そして御言葉を聞き続けるということ、そのことによって清くされ続けましょうと。そうすることによって実を結ぶことができますとなります。そして4節に、私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がぶどうの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことはできません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。で、ここで書いているのは実を結ぶためにとどまることと書いてます。で、ぶどうの木にとどまる、ちょっと短いな。イエス様がとどまりなさいと言われてるんですね。で、私たちはここでですね、2つこうちょっとこう考え違いをしてしまうことがありますと。では1つ目は何だろう。自分の力でイエス様の戒めを守ろうとするという過ちですね。で、枝だけでは実を結ぶことはできない。イエス様につながっていなければ栄養をもらうことはできないので、もう枯れてしまうんですよと。で、ブドウの枝というのは普通の木と違ってですね、枝だけではあまり利用価値がないというの、もう細くてですね、もう約燃料にしかならない、そういったものなんだ。ですからもうイエス様が離れてしまったらもう何の役にも立たない、そういう種類のものなんですよと。そして二つ目がですね、とどまるっていうことを、鳥がですね、枝にこう止まってその状態を想像してしまうというかね、とどまるっていうのは何もしないでじっとしていることのような印象を持ってしまうことがあると。で、ここで言うとどまるという意味はですね、滞在するとか、ね、ステイですね、滞在するという意味で、それもビジネスホテルに滞在するというそういう種類のものじゃなくて、お友達の家に滞在するという。その時に皆さんどうするでしょうかと。一人で部屋に閉じこもって悶々としている人もいるかもわかりませんけども、そうではなくて、そこではですね、お友達と食事をしたり語り合ったりするわけですね。誰かの家に泊めてもらったら、そこでいろんな交わりをすると。そのようにイエス様のうちにとどまるということは、イエス様と一緒に語り合って交わりをして祈りの中で交わっていくという、そういうことをここで言っていますので、じーっとしてるわけじゃないんです。ですからイエス様にとどまるということは、イエス様からいろんな栄養をいただいて、そして交わって語り合ってという、そういうそのような人格的な交わりをしましょうという、そういう意味ですね。さて5節、私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからですと、はっきりここで書いています。イエス様につながるかつながっていないか、 All or nothing。 イエス様にとどまっていれば多くの実を結ぶことができます。離れると何もできます、ね、ちょっとはできるじゃなくて、もうさっぱり何もできないということですね。で、パウロは、私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですと、ピーピーで4章の13節、 このように宣言しています。私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです、パウロは言いました。で、私たちの頑張りで何かするという、もうそういう発想はなくてですね、あのパウロでさえ、ね、自分じゃなくてイエス様によって 何でもできるんやという宣言をしたんですね。で、旧約聖書が見ることができるのはですね、例えばカイン、覚えてますでしょうか。カインですね、神様に捧げるものをですね、野菜を捧げたんですね。必死で汗水流して作った野菜、喜んでもらえるかなと思ったら、野菜を捧げなさいと言ってなかったので、残念ながら神様を受け入れてくださいませんでした。それはカインの独り善がりなやり方だったんですね。またアブラハムもですね、年取ってからですね、子供が与えられると約束待ちきれずに、自分の考えで、女奴隷のハガルに子供を設けるという手段を取ったわけなんですけども、イシュマエルという子供ができたんですけども、神様はアブラハムの一人はイサクであると言ったんですね。創世記の22章の2節に、あなたの子、あなたの愛している一人子のイサクを連れてモリアの地に行きなさいという言葉を聞いたときにですね、あくまでもアブラハムの子供はイシュマエルじゃなくてイサクというふうに神様は決めていたと。で、人の知恵とか人の作戦とかですね、策略、そのようなものはもうみんな失敗するんですね。で、イエス様にとどまって行われたことは成功していくと。ですから、こう慌ててですね、焦ってしまって自分の考えで走ってしまわないように気をつけたいと思うんですね。さあ、この7節の8節を読みたいと思いますけども、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。で、すごい約束がここにあるんですね。多くの実を結んで弟子となって、そして父が、天の父、お父さんが栄光を受けられる、そこまでの約束がここで語られているんですね。で、最初にイエス様は互いに愛し合いましょうという新しい戒めを与えられたと。ここで互いに愛し合うためのその宣言というんですかね、その条件は私にとどまりなさいと。そういうことによって、そうすることによって弟子となることはできますと。そして栄光を受けることになるということはどういうことかというと、私たちが互いに愛し合う戒めを与えられましたけれども、それを自分で行うことはできません。で、自分の行いでは神よりも自分を愛してしまうので、また他人よりも自分を愛するようになってしまうので、イエス様にとどまらせてくださいと。その時に与えられる愛が他人を愛することのできる愛という、そのようなものなんですと。で、詩編の37編の4節に、主を己の喜びとせよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださる。主を己の喜びとせよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださる。イエス様の心を心としましょうとパウロも言いましたけども、自分ではなくてですね、神様は何を喜ばれるだろうかと。同じ心になると神様が喜ばれることを私たちも喜ぶことができると。そうすることによって自分の願いが叶っていく、その時は神様の御心もそこになっているというイコールの世界なんですね。そしてその時に神様の栄光が現れると。で、イエス様自身もゲセマネの中で祈りでですね、できればこの十字架という杯取ってほしいです、でもと、あなたの御心はなりますようにと、神様の御心に従いますという、その祈りをされたんですね。その時には自分を 捨てるという選択をしました。ですから弟子となる条件の一つに自分を捨てるということが必要ですとあります。で、あのパワーポイントというね、一つのミニストリー話したんですけども、パワーポイントだけじゃなくてですね、まあ、PA ですね、 PA もそうですし、いろんなミニストリーがあるわけなんですけども、なかなかその逆にこう表立ってですね、評価されるということは少ないかもわかんない。場合によってはね、ワーシップチームはですね、この新曲めっちゃ良かったわって言うてもらえる可能性がある。でも、パワーポイントはですね、いろいろと地道なこう作業があるわけなんですけども、御言葉をね、売ったりですね、栄養を入れたりですね、してですね、そして、まあ、メッセージが効果的に伝わるように、こうね、影から、ね、縁の下の力持ちみたいにしてね、するわけなんですもん。で、今日のメッセージすごいこう励まされましたっていうその感想を聞ける時もあると思うんですけども、今日のあの御言葉のタイミングめっちゃ良かったわとかね、あの映画すごい効果的で良かったわとなかなか言うてもらわれへんですね。でこっち来るから何か言うてもらえるかなと思ったら、ワーシップのスペル間違うとったでとかね、歌詞どんどったでとかですね、そんな感じなんでね、まあ、できればあの今日めっちゃタイミング良かったわとかでこうたまに言うたってほしいなと思うわけなんですけども、まあそういうわけでですね、その時にですね、別にええねんって思える心があればいいなと、ね、自分を捨てて神様のに協力できたらそれでいいんですという言葉が、言葉じゃなくてもね、心があればあのすごく祝福されてですね、天で本当に報いをたくさん受けることができると。めちゃ良かったなー、でもスタンディングオベーション流された日にはもう、ね、もう報いを受けてしまったって、ね、残念がある必要があるかもわからないという、まあ、そんなことではなくても、ね、いろんなそれぞれのミニストーリーで、頑張っていただきたいなと思うんですけども、自分を捨てるということですね。別に日が当たらなくてもいいんですというね。そうすることによってね、イエス様は見ていてくださるということですね。そういうわけでイエス様にとどまるということが必要でして、そこにはですね、自分の頑張りじゃなくてイエス様のその愛でですね、愛に押し出されて動くときに喜んですることができますと。もし愛がなければどうなんでしょうか。パウロ・コリントの第一コリントの13章の2節で言いました。山を動かすほどの完全な信仰を持っていても愛がないなら何の値打ちもありません。信仰、すごい信仰あったとしても、ね、愛というものを持っていなければ本当にもむなしいものですと。愛がなくてもう大胆な信仰で、ね、立ち上がって話してももう無駄ですね。神様、イエス様を信じて、イエス様と本当に個人的にですね交わって、そこから本当にいただいて、愛をいただいて出てくる信じる思う信仰ですね、それが大事なんですと。そして10節に、もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。戒めを守るならってね、愛の中にとどまりますという、ここでイエス様もこの愛の宣言されました。で、ここの愛のその定義というか、これが書かれてるんですね。愛とは戒めを守ることですと。誰の戒めを守るんでしょうかと。それはイエス様は天のお父さんの戒めを守りました。私たちはイエス様の戒めを守りますと。だから戒めとかね、守るとか言うと、なんかすごいこう戒律を守るような、またちょっとこう厳しいような重たいものを感じるかもわかりませんけども、いや、他の言い方で何かあんないかなと。相手の意思を尊重する、リスペクトする、そういう言い方ならどうでしょうかと。で、愛とはですね、単にこう感情的なものではなくてですね、意思的なものなんですと。自分の意思よりも相手の意思を優先させる、そのような決意というかですね。 イエス様が私の願いではなく、あなたの御心の通りにしてくださいって祈った。これはイエス様が天のお父さんへの愛という表現ということができると思います。そのことをイエス様も弟子たちに分かってもらいたかった。で、イエス様につながるというその目的は身を結ぶことってずっと言ってますけども、こう、ね、私が罪を犯さないように、イエス様につながらせてくださいという、それも大事なことなんですけども、そういう消極的な目的だけではなくてですね、こう積極的にこう人と関わっていってですね、人を助けて、分け与えていく、そのようなキリストの愛を流すために、イエス様につながって生かさせてくださいと。そのような祈りに変わっていくと素晴らしいと思うんですね。で、マザー・テレサが、こう、ね、貧しい病人たちのヘルプしてるんですね。本当にもう汚い状況の中でですね、その中にまみれて掃除をしているのを見たある記者がですね、自分は1000万円もらってもこんな仕事できへんわって思わずポロと言ってしまったんですね。まあ、それを聞いたマザー・テレサはですね、私も1000万ぐらいだったらこんなことできません。イエス様が私を愛してくださっていることを知っているからできるのですというふうに言いました。マザー・テレサだけじゃなくてですね、いろんな本当に仕事をしてくれているそういうような素晴らしい人たちいると思うんですね。スーダン大にもマザー・テレサがおりますけども、キリストにつながっているからできるのであると。そう言ってました。キリストにつながっていなかったら、枯れるとかそういう、まあ、ちょっとずつ枯れていくんでまたね、救いがあるんですけども、そんなゆっくりじゃなく、悠長なこと言ってられないですね。私たちはもう、ソケット抜いたら電気が消えるぐらいの勢いなんですね、もう。そのような伝統のようなもので。ですから、乾電池のような、その成功哲学のパワーポイントではなくてですね、本当につながるべきものは、誠のパワーポイント、イエス・キリストにつながっていきましょうと。そして、つながるだけではなくて、とどまっていきましょうと。では、お祈りします。天の地の神様、私たちに本当にあなたからの本当にエネルギーを本当に力をいただくために、イエス・キリストが本当に私たちを本当に取りなしくださっていることを感謝します。本当にあなたの一方的な恵みによって選ばれてあなたの祝福の道を歩ませてくださることを感謝します。私たちは自分の力では本当に何もできないことをもう一度知ってあなたにすべて本当にいただいているということ、自分で生きているのではなくてあなたから生かされているということをで感謝して生きることができますように、そしてあなたから本当に必要な力をいつもいただいて、本当にあなたからいつも充電していただいてそれをまた、流していくことができるまでに私たち一人一人を満たしてくださいますようによろしくお願いします。イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。